JF4XEM podcast.
するのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース1910回、8月6日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はまだ帰ってきませんよはい、昨日はお休みをしました。金曜日もお休みしたんですよね。木曜日最後にまた月曜日って言ってから、あ、月曜日ダメだったってね言ってたんですけども、スキちゃんには昨日、まあ、8時前だったかな、お休みっていうねツイートをしてもらったんですけども、果たしてどれだけの皆さんが気がついたか多分スキちゃんの個人アカウントでシャープ空海をつけてつぶやいたんだろうと思うんですけどもねはい、大変失礼をいたしました。あ、ケイちゃんこんばんは。だから金土日月5日ぶり、だいぶ間が空きましたねはい、皆さん週末は楽しい週末過ごしましたか浴衣、あれ結局浴衣は好きちゃんどうしたんだっけ、 LINE に写真あげたんだっけかな、 Twitter にはあげてないと思いますけどね。 LINE、 あ、髪飾りはあげてたのかな、 LINE に写真を。暑い中、花火見てきましたよ。松江水郷祭。1時間で1万発だったかな。なかなか見応えがありましたけどもね。まあ、なんとか、脱水症状も起こさず。私は結局、ビール何本飲んだんだ ?4 本。5本。あ、5本というか5杯。6杯。ビール6杯で水分補給しとったかな。まあ、スキちゃんはそこまで飲んでないですけどね。スキちゃんほとんどアルコール飲まなかったな。なんかフルーツジュースとかを飲んでましたけどね。はい。まあ、年に一度の浴衣。まあ、年に一度言ってもね、私も何年ぶりの浴衣でしたけどね。スキちゃんは去年のリベンジということで、しっかり着付けしてもらって、頭もセットしてもらって、はい。松江まで花火を見に行ってきましたけどもね。台風は皆さんとこう、大丈夫ですかね。九州の方は結構降ったようですけどもね。幸いにも島根は 西部のマスターのあたりがね、ツアナとかマスターあたりが若干、強風域に入ってたのかな。スキちゃんのおるゴーツとか私のいる出雲は大したことなかったですね。まあ雨はね、若干降ってましたけども、風もさほど吹かず、はい、なんとか台風は避けたかな。まあ雨が降った関係で、今日は若干、それまでに比べればね、過ごしやすい天気ではありましたけどもね。宮崎の方から確か上陸してましたよね。被害が出てないといいんですけどもね。皆さんとこで。はい。あと夏といえば高校野球ですが、今日の第3試合、1日目の第3試合、島根から出場してた岩見智翠館、負けちゃいましたね。なかなか一回戦突破が難しいですよね。なかなかいい勝負してたんですけどね。9回には逆転サヨナラのチャンスまで作ったんですが、結局、相手を攻めきれなかった。で、10回延長で打たれちゃって終わったという感じでしたけどもね。まあ、今日3試合あったんで、三校、姿を消したということになるんではないかなと思いますけどもね。皆さんとこの、地元の高校は、これからかな。暑い中だと思いますけどね、大阪も。まあ、見に行かれる方がもしいらっしゃれば、熱中症対策をしっかりしておいてくださいね。はい。というわけで、スキちゃんがいないので、私が一人で全部やらなきゃいけないのね。これで、ちょっと待ってくださいね。URL を貼り付ける準備をしておきますので。これで、これでいいのか。はい。それでは、本編の方行ってみたいと思いますけども、スキちゃん早く帰ってきてねって感じですけどね。URL はうまく上がったかな。あ、そうそう。今朝からね、私、もしかしたら夏風邪をひいてしまったかもしれないということで、若干鼻水がね、出るんですよ。垂れるほどではないんですけどもね、今んとこ。なので、鼻をすする音がもしかしたらするかもしれませんので、ご了承いただきたいと思います。ゆうさん、こんばんは。い。それではまず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。アストロアーツさんにあった記事です。2019年8月13日、ペルセウス座流星群が極大という記事が上がってました。2月の13日が極大になるんですね。で、月の明かりがね、気にはなるとこではありますが、見るのに最適な時間帯は、12日の深夜から13日の明け方、そして13日の深夜から14日の明け方。この2回がね、見頃ということだそうですね。極大自体はね、13日の午後4時なんですよね。まあ日本だとまだ明るいんで、極大の時に見ることは不可能ではありますけどもね。で、大月さんがね、満月に近い感じなんですよね。なのでまあ大月さんを見ないように、空全体を見渡すという感じがね、いいんではないかなと思いますね。まあ、問題は天気ですけどもね。 昨日から何日間か連続で国際宇宙ステーションもね、日本の上を通過するんですよ。このもうちょっと遅い時間かな。ただ昨日は雲は出てたんだけども見えたんですよね、雲の隙間から。今日の出雲はちょっと無理っぽいかな。なんか雲に覆われてて晴れることを祈りたいと思いますね。お散歩さんこんばんは。はい、それでは次の記事ですけども、リンクを貼り付けますんでしばらくお待ちくださいね。よ、貼り付け。上がった。上がりましたね。はい、それでは次の記事です。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、日本でもアップルカードとアップルキャッシュの商標登録を出願という記事が上がってました。アップルが日本でも商標としてアップルカード、これは商標公開 2019-097226。アップルキャッシュ商標公開 2019-097229 を日本国特許庁に出願していましたということでね。出願日は7月16日となっていて、優先日は1月15日となっているということで、すでにアップルが商標を抑えているということで、アップルカード日本での展開も、まあアメリカと同時とわけではないでしょうけどもね、近いのかなって感じはしますね。アップル、まあカードはこの8月か、アメリカでサービススタートということで、動き出してますけども、アップルキャッシュ、これ日本では商標登録してなかったんですね。アップルキャッシュは私も使えるのかって登録しかけたことがありますけどもね、途中で、社会保障番号が必要というふうにね言ってきたんで、そこで断念をしましたけどもね。まあ、日本でもアップルキャッシュも使えるようになるのかなって感じですよね、商標登録はしてあるということは。で、このアップルカード絡みのニュースがもう一つあります。こちらは、エンガジェット日本語版の記事ですね。送信。はい、エンガジェット日本語版の記事です。アップルカード発行を動画で説明、わずか数分で手続き完了ということで、アメリカ国内では現在招待制でどうもこのアップルカード、登録しませんかというね、招待メールがどうも届いているらしいですね。なのでこの招待メールが届いた方はすでに登録されて、先ほど YouTube をちらっと見ましたけど、もうすでに登録している動画がね、上がり始めてますね。はい、まあ、日本も招待メール来るのかな？どうなんでしょう。まあ、カード発行会社がどこになるかっていうのもね、未だ不明ですけどもね。で、アメリカ国内でのこのアップルカードを持つ資格っていうのが、発行手続きのとこで書かれているらしいんですけども、18歳以上の米国市民または合法的な居住者であること、そして iOS の最新バージョンを使用していること、あと申請のためには Apple Pay で使用できる iPhone が必要であることと、 この3点が書かれているということですね。で、発行の手続きに関しても動画でわかりやすく説明をされていると。まず、ウォレットアプリの中のプラスボタンをタップして新しいカードを追加し、Apple カードエントリーを選択してから個人情報を入力。その後、利用限度額や金利を確認してから同意ボタンを押すと、Apple Pay から利用可能になると。いうことだそうですね。で、Apple ID 一つに対して1枚の Apple カードが発行されるというふうな説明もあるようですんで、もしかしたら、Suica のように、iPhone と Apple Watch 両方で使おうとすると、二口申請をしないとダメ？あ、でも一つの Apple ID で一枚しか発行できないから、iPhone 側に登録するか、Apple Watch 側に転送するか、どちらか片方しか選べない。日本でいうスイカ方式になるのではないかと思われますけどね。はい。あと、この記事には書いてなかったですけども、仮想通貨はどうも買えないというふうな制限がかけられるらしいですね。これはあくまでも、噂情報ですけどもね。はい、今、スキちゃんからメールが来ました。もうちょっとしたら帰るって。ちょっと返事しておきますね。了解と。メールをしておきましたよと。まあ日本では年内は無理かな、来年入ってからかなっていう気はしますけどもね。江口さんこんばんは。ジミーちゃん2回お休みの後の晩じまして。はい、お休みさせていただきましたよ。それでは次の記事は、こちらマコ宝鑑定団ブログにあった記事ですね。あ、間違えた。違う。こっちだ。ありましたね。はい、マコ宝鑑定団ブログにあった記事です。Apple AirPods First Generation 用ファームウェアアップデート 6.7.8 を配布開始という記事が出てました。First Generation、最初のモデルですね。第2世代じゃない方、古い方の AirPods ファームウェアがアップデートされましたよということはそうです。iOS 12以降を搭載した iPhone、iPad、iPod Touch で AirPods First Generation とペアリングされて接続状態にあり、AirPods ケースが充電されていて Wi-Fi 接続されている場合に自動的にアップデートが実行されますと。私の記憶が間違いがなければ、前回のファームウェアアップデートでは、右のダブルクリック、左のダブルクリックが別々の動作が設定できるよというふうな機能が追加されたと思いますけども、今回のアップデートは何がどう変わったのかは書かれてないですね。内容は今一つわかりませんが、ファームウェアアップデートが出てると。いうことだそうですよ。そしてもう一つファームウェアアップデートの記事ですね。こちらもマッコ宝鑑定団ブログにあった記事 テスト。アップルペンシルファーストジェネレーションファームウェアアップデート 02.61.00 を配布開始ということだそうです。こちらもアップデートの内容が今一つよくわかりませんけども、何かが改善されているということですね。iOS 12以降を搭載した iPad Air 3rd Generation、iPad Mini 5th Generation、そして iPad 6th Generation、iPad Pro の iPad Pro、初代 iPad Pro かな。こちらで Air Pencil First Generation がライトニング接続された状態の場合、自動的にアップデートが実行されます。ちなみにファームウェアの更新には約2分かかるということだそうですね。はい、私はこれ気がつかないうちにアップデートが終わってたんですよね。これもし途中で抜いたらどうなるんだろうって若干気にはなるんですけどね。直近でライトニングにぶっ刺して充電されるときには、2分ぐらい、2、3分投げた状態にしておいた方がいいかもしれませんね。こちらもファームウェアアップデートの内容は不明です。はい、それでは次の記事は、こちらは iPhone マニアさんの記事ですね。URL を貼り付けて、送信できましたね。iPhone マニアさんにあった記事です。2021年の iPhone、顔認証と画面埋め込み式指紋センサーの両方を搭載かということで。来年、再来年の話ですよね。2021年なんで。鬼が腹抱えて笑いすぎて死んじゃうんじゃないかなというぐらい先の話ですけども。2021年の iPhone は顔認証とフェイス ID に加え、ディスプレイ内蔵式の指紋認証センサータッチ ID が搭載されると予測を、著名アナリストのミンチー講師が現地時間8月5日に発表しましたということはそうですね。ちょっと待ってくださいね。スキちゃんからメールが来た。今から変えるということはそうですね。はい、民中講師は独自の情報網を持ち、Apple 関連の精度の高い予測で知られるアナリストですと。同氏は最近アメリカが対中輸入関税の引き上げを実行しても関税によるコスト増加をアップルが吸収するため iPhone の販売価格は変わらないと予想を発表していますと。これはユーザー的には嬉しいですよね。米中の関税摩擦の影響を受けずに iPhone の価格は据え置かれるんではないかということだそうですね。で、ディスプレイ内蔵のタッチ ID ですけども、Android どっかも搭載してますよね。だから技術的には不可能ではないと思うんですけども、ただ、Apple としては電力消費や読み取り領域の大きさ、センサーモジュールの厚み、 製造時の良品率が低いといった技術的課題が残されているということで、ディスプレイ埋め込み式のタッチ ID センサーが採用されるのは再来年、2021年になるのではないかという予想を出していらっしゃるようですね。もう私的には顔認証にもう慣れちゃったんでね、今更タッチ ID はなくても困りゃしないよって気はね、思ってるんですけども。どうなることやら、まあ、再来年の話ですからね。もっと違う技術が出てくるんじゃないかっていう気がしなくもないですけどね。ジミーちゃん、今から帰る。あ、スキちゃん、今から会社を出るそうですよ。しっかり儲けてるみたいですよ。はい、それでは次の記事ですね。こちらは iPhone マニアさんの記事になりますね。URL を貼り付けて、iPhone マニアさんにあった記事です。Apple、ハッカー向けの特別仕様の iPhone を提供。バグ発見に報酬という記事が上がってました。Apple は今週末にラスベガスで開催されるセキュリティ会議、ブラックハットにおいて、セキュリティ研究者向けの特別仕様の iPhone 提供プランを発表すると、フォーブスが伝えていますと。Apple 製品のセキュリティ上の脆弱性を発見すれば、報奨金がもらえるバグ報酬金プログラムも開始される見込みですと。開発者向けに、特別仕様の iPhone を提供プランって書いてあるんで、多分有料のプランになるのかなという気がしますけども、まあバグを発見した時の報奨金、最大$1,100,000,120万ドル。日本円で約2130万円。ただ円高が進んでるんで、この金額は若干減ってるような気もしますけどもね。バグ発見した、重大なバグを発見すれば、約2000万円、報奨金が手に入ると。これは小遣い稼ぎにいいんじゃないですか。ただこの特別仕様の iPhone 提供プランってのがね、どれぐらいの金額になるのかが非常に気にはなりますけどもね。これは仕事で残業してる場合じゃないかもね。バグ探しに没頭しなきゃいけないのかな。これラスベガスのこのセキュリティ会議に参加しないとダメなのかなって気がね、しなくもないんですけどもね。ジミーちゃん、顔認証システムは真っ暗でもできるの？できます。なんか赤外線かなんか飛ばしてんじゃないかな。赤外線でポチポチポチポチ顔に光線当てて、それを読み取って立体を見てるみたいですけどね。真っ暗の中でも顔認証は使えますよ。はい、それでは次の記事ですね。これはどこの記事だ？あ、ギズモードさんの記事になりますね。ギズモードジャパンにあった記事です。2020年の MacBook はモバイル通信ができるかもしれない。しかも 5G でという記事が上がってました。MacBook シリーズがついにモバイルデータ通信対応、しかも超高速でと という夢が広がりまくる噂が飛び込んできましたということはそうですね。これは台湾の、デジタイムスのもが元記事ですけども、アップルは2020年後半に 5G 対応の MacBook シリーズを発売する予定であるとのことはそうですね。Air か Pro かどの機種になるかまでは言及されていませんと。この記事によると、レノボ、ヒューレットパッカード、デルは2019年後半にも 5G ラップトップを展開するとのことで、アップルは1年遅れになるということはそうですね。で、アップルが採用するアンテナですけども、どうもセラミック製を採用するということはそうですね。ボディデザインの最適化とも相まって、他のブランドで使用されるであろう金属製アンテナポートに比べて、5G 信号の送受信効率がなんと2倍になると。ただし、セラミック製を使うことで製造コストは6倍になるだろうという予想を立ててらっしゃいますね。はい、お出かけ先で Mac、MacBook を使うとすると、ま、Wi-Fi を拾うか、テザリングをするか、ポケット Wi-Fi を使うか、という形になりますけども、SIM を内蔵する。まあ、これは多分 eSIM になるのかなって気はしますけどもね。ただ Mac で、モバイルデータ通信。結構 Mac って知らないとこで通信するじゃないですか。一晩ぐらい投げとくと1ギガ軽く通信してたりしたりしますけどもね。そこがちょっと気にはなりますが。まあ、5G でもし使い放題なんていうプランが出るんであれば、非常にいいのかな、という感じはしますね。今まで MacBook にセルラーモデムが入ったことってないですよね。多分今回この噂が本当であれば初めての試みかなっていう気はしますけどもね。イクラムさん、こんばんは。江口さん、三つん夏風邪ですか？お大事に。そうなんですよ。なんかね、夏風邪ひいちゃったみたいで。鼻水がね、垂れるほどではないんですけども。たまにすすってる音が入ってると思いますけどもね。お聞き苦しい点ご了承いただきたいと思いますよ。まあ、バカは風邪をひかないってことは、バカじゃないことを証明できたかなってね。若干喜んでおりますけどもね。はい。それでは次の記事はこれだね。これだねってなんか独り言を喋ってますが。気になる気になるさんの方にあった記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。Adobe Photoshop for iPad のベータテストを間もなく開始へという記事が上がってました。Adobe は年内に Photoshop for iPad をリリースする予定ですが、本日、Photoshop for iPad のベータテストを間もなく開始することが分かりましたということですね。Adobe は今年5月から Photoshop for iPad のベータプログラムの参加者を募集していましたが、Mac Forever によると、Adobe は一部の選ばれたユーザーに対し案内メールを送信しており、数日中にベータ版が利用可能になるものと見られますと。 Photoshop for iPad はフルバージョンの Photoshop で、ユーザーインターフェースはタッチ入力及び自然なジェスチャー入力に対応するために再設計され、レイヤーや PSD ファイル、マスクといった使い慣れた Photoshop の機能をそのまま継承し、クリエイティブクラウドのストレージを介して PC と iPad 間でデータのやり取りが可能なのが特徴ですということで。これ WWDC で発表がありましたっけ？その前だったっけ？だいぶ前に発表されてたような気はしますが、やっと、まあ、ベータ版ですね。で、秋頃に、正式版がもしかしたら出るのかなという感じがしますね。確かベータプログラム申請はしたような気がしますが、メールが来てたかどうかはちょっとまだ確認しておりません。まあ、どうだろう。iPad mini 5でも使えるのかどうか、そこが若干気にはなるところですけどもね。それでは次の記事ですよと。こちらは、あれ？ちょっと待って。ページが見つかりませんって言うぞ。どういうこっちゃ。ページが見つかりません？ありゃ。ページが消えてるよ。ページが消えてるからこの記事はなかったことにしよう。はい、それでは最後の記事ですね。こっちはページ消えてないよね。はい、こっちは消えてないな、よっしゃ。URL を貼り付けて。はい。それでは今日最後のニュースです。あ、スキちゃん入りたいよ。申請して。申請してください。そう、ジミちゃん。一つニュースがなかったことになりました。これ僕は悪くないよ。インプレスさんが勝手に記事を消したのか、どっか移動させちゃったのか、ですからね。私の責任ではございません。というわけで、スキちゃん、こんばんは。お帰りなさい。
すいません。遅くなりました。
稼ぐね。
何言っとるんよ。いやいや、あれよ、タイムカード切ってから、
うん。
すぐ帰れんかったんですよ。ちょっと。
ただ働きだな。
じゃじゃ。ちょっといろいろ込み入った話をしておりました。まあ、仕事のことですけどね。うん、すいません、遅くなりました。うん、
はい、それでは最後の記事です。
貼り付けんでいいの？
あ、貼り付けんでいい。もう最後の記事貼り付けた。
すいません。
はい、トラベルウォッチなんて記事です。ユナイテッド航空、グアム行きペア航空券が当たる、シャープグアム旅行部2019キャンペーンという記事が上がってました。ユナイテッド航空は8月6日から9月30日にかけて、抽選でグアム行きのペア航空券などが当たる、ハッシュタグシャープグアム旅行部2019キャンペーンを実施します。このキャンペーンでは3つのクラブ活動で構成されており、クラブ活動01では、キャンペーンサイト上のアンケートでグアムに関する7つの質問に好きな写真を選んで回答すると抽選で5組10名にグアム行きのペア航空券がプレゼントされます。クラブ活動02では対象となるユナイテッド航空のグアム行き航空券を同社のウェブサイトで購入し、特設サイトから応募することで抽選で10名に USB ビーフステーキセットまたは JCB ギフトカード1万円分がプレゼントされます。対象の購入期間は8月6日から9月30日まで。 出発期間は8月6日から10月15日までの航空券が対象です。そして3つ目、クラブ活動03では、インスタグラムのキャンペーンアカウント、グアムアンダーバー旅行部かをフォローし、ハッシュタグシャープグアム旅行部をつけてグアムの写真を投稿することで応募できます。審査により選ばれた3作品の投稿者に GoPro Hero 7 Black がプレゼントされますと。なお、クラブ活動01と02はマイレージプラス会員の当選率が2倍となりますということで、グアム旅行プレゼントはそうですよ。
いいね。
いいね。
でもグアムは水着だよ。
いや別に水着にならなくても大丈夫だよ。
いやー、水着筋といけんでしょ、グアム行く人は普通。
オープンカーのレンタカー借りて島の中ぐるぐる回るのもよし。
男の子はそういうこと言うの。男の子を言って、男の子じゃないけど、オスは。
でもグアムって気をつけないと、道路の舗装の中にサンゴが混ざってるんで、スコールで雨が降った後は滑りますからね。
あ、パンクするんじゃなくて？
うん、パンクはしないけど、スリップしやすくなる。
へ
ぇ。で、レンタカー屋さんのおじちゃんが言ってました。
あ、グアム行ったんかいね、あんたは。
グアム行ったことありますよ。
生意気。ユナイテッド航空か。
ユナイテッド。
ユナイテッド。
アメリカの航空です。はい、気になる方は応募してみてはいかがでしょうか。ということで、以上本編でした。
はい。
丸M さん、こんばんは。みっざん風。
こんばんは。
マイク変えた？ちょっとね、夏風かもしれないです。
鼻水
っぽいものが。鼻水垂れるほどじゃないけどね。
え、今朝元気だったじゃん。
今朝はね、あんまし気にならなかったけど、途中からなんか喉の方がイガイガしたり、痛くなったり。鼻水が。わかんない。わかんないけどね。あとマイクがね、普段イヤーポッツを使ってるんですけども、今日はエアーポッツを使ってるんで、
その理由は
違うと思います。いや、まだ話してないよ。
あ、そっか。
マルムさん、スキちゃんお疲れ様。麦届いてます。ありがとう。だって。
麦
届いてるよ。そば。
今、麦って言ったよ、今。
そば、そば。
いや、心配でね、二人とも何にも言わんけ。今日追跡したんですよ、朝。会社行って。
届いとった？
いや、マルムさんは今日の、マルムさん？イクラムさん？イクラムさんか。今日の指定に一人がどっちか。で、丸M さんは4日の日に受け取ってたんか。よかった。
う
ん、心配してたんですよ。
届いたって報告しないから。
いやいや、そんな自由です。お客さんの。
お客さんの。はい、以上本編でした。それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
声変だよ。
変？ちょっと鼻にかかった声になってるかも。
ちょっと音声がやかましいっちゅうか、なんか優しくない声だよね。優しくない声だよね。
どんな声やね。
これどっから読むやんかいな。
木曜日が最後だよ。
金曜日は読まんといけんやつですね。あ、わかったわかった。はい。1909回が上がって、うーちゃんが、これなんて読むの？キツ、ヨシヨロクの墓場？ヨシ、何？ヨシヨロク？これなんて読むの？ねえ、なんて読むの？誰か。キチっていう字に、漢数字の4と6の墓場に遭遇。王子駅の近くですって書いてあるけど、
これ麦焼酎が入ってた入れ物ってこと
か。お酒の名前？これお酒の名前ですか？
うん、
え、知らんのあなたは。
いや、聞いたことないし、こんな入れ物に入ってる焼酎は飲んだことない。
二階堂のお酒だよ。なんて読むんだろう。
なんだろうな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、これは土曜日に花火の追決したよね。
うん。
あうちゃんとこも、あうちゃんとこじゃない、松戸も花火大会でしたってことでコメントくださったんですね。
はい、ありがとうございます。
すいません、花火のツイキャス、みっさん一人で勝手にしとるで、私全然、あれ、よく隣におるのにね。
だってコメントを見てる暇ないだろ。自分とこの花火見ない、けんけん。
そう、そうですね。はい。チュリーちゃんが1909回拝聴。振り向きざま顔を見るなり失礼千万のカップル。無礼者と言ってもよかったのでは？みっつぁんの言うように、後ろからでも若く見えるって、カーブスでの努力が実りつつあるということ。今後がさらに期待できますね。優しいな、チュリーちゃん。
これ、スキちゃんの後ろを歩いてたのはカップルだったの？
カップルだったよ。カップルって言ったよ。
あ、カップルだったんだ。そっか。
もうね、でも、いや、うん、怒るどころか恥ずかしくなった。やっぱりちょっと、格好が若作りなんかな、自分って、ちょっと思いまして。うん、
いいんじゃない？気分は若作りで。
いやー、でも。
気分が若作り。
若い人にああいうこと言われちゃダメだな、と思って。うん、ちょっと反省。
さっきの焼酎はキッチョムだって。
キッチョム。
うん。キッチョム。
キッチョム。ありがとうございます、はい、チュリちゃん。
ありがとうございます。
はい。ゆうさんがこんな時代が来るとは、電動開閉の折りたたみ傘がとってもストレスフリー、力を入れずに締められ、手も濡れない優れもの。そんな、電動開閉？どうなるの？電動開閉。
モーターで制御するってことだよな。だけど、USB で充電しとかないかんと。
充電するん、
うん、で、バッテリーが消えたら自分で閉めなきゃいけないんじゃない？
でも、その電動って早く。
うん。いやいや、いやいや。
早い速さで開くの？
そこのところはちょっとわかんないけどな。ただお値段はいい値段だで。13,134円。
あ、それでわーわー言うたん？
うん。値段見てね。
ゆうさん買って。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムトンクスさんが1903回を聞いて、これだからわかるってことで、日本レンタカー、ちょっと前のお話ですね、これ。
ああ、書いてある。本当だね、日本レンタカーって書いてあるんだね。
私、実はね、日本レンタカーのね、車見たんですよ、あれから。
どこで？
あの、収録してから。
はあ。
どっかで見た。
どっかで？
どこで見たか覚えてないけど、日本レンタカーって書いてありましたよ。
それ夢の中じゃない？
違うよ。おったもん。
おったんかい。
おったよ。
はい。
ありがとうございます。コメントは以上です。
つかね。はい。
あ、イクラムさんは。はい。ありがとうございます。イクラムさんはこれから？ありがとうございます。今日噛み合ってないね、いつもにまして。私のせいかな？
どうだろう、のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄の道路の舗装には石灰岩が使われていて滑りやすくなっているそうです。 石灰岩のため道路が白っぽいそうです。へえ。
沖縄？沖縄？
うん、これ沖縄の話みたい。多分グアムの舗装もサンゴってことは石灰分だろうからな、同じような感じなんだろうな。イクラムさん、留守で受け取れなかったのでこれから佐川が来る予定です。おお。
今回箱じゃなくて紙袋に入れて送ったんで大丈夫かなってちょっと心配してたんですけど、大丈夫ですかね。あ、マリエムさん、
どうだったかな。のぶすみさん、日本昔話の主人公になってなかったかな。キッチョムさん、なんか聞いたことあるな。
うそ
ー、名前は聞いたことあるけど、どんな物語だったか覚えてない。
キッチョム、
うん、
知らない。
リニアモーターを使って瞬時に開くとか。ユウさん、普通の自動開閉はいっぱい持ってるけど閉めるとき大変。シャフト縮めるのが重い。
え、普通の自動開閉って何？
モーターを使ってないやつがあるってことだよな。
あの普通のあのあれ？なんだっけ、ワンポイント、ワンポイント傘、ワンポイントじゃないな。
ワンタッチ傘？
バーン！うん、ワンタッチ、あの、パーンって開くやつ？
ジャンプ傘？
あ、ジャンプ傘。自動傘って言わん？ジャンプ傘って言うん？
ジャンプ傘とかって言うと思うけど。
ワンタッチ？ワンボタン？
それは真村さん。
ジャンピング傘？ジャンプ傘？自動傘って言うとこの、ね、自動傘。
自動傘とは言わんような気がするけどな。
ボタンを押したら傘が閉じるってイメージができないっていうか、すごい。
うん。でもそれ普通に刺してるときに間違ってその閉じるボタンを押したら雨降ってんのに閉じちゃうんだよな。
なんか私ら車社会だからさ、多少の雨だったら傘いらんのよね、うん、だけど電車で通勤したりとかする人らはいるんだよね、まあ、ね、傘が
いるいる。
雨降る日にさ、傘さして車まで戻って、車乗るとき、傘どうしていいかわからんで困るときない？びっちょびちょになってるとき、傘が。
あるある。
どうする？
土砂降りのときに、隣にスペースがあるときは、傘さしたまま扉開けて、座ってから傘を閉じて扉を閉める。
隣にスペース
がある。隣とスペース。隣に車がピタッとしついてるときはそんなことするわけにいかないじゃん。そのときは諦めて、土砂降りの中で傘閉じて、車の中に入る。
そのびしょびしょになった傘どこに置く？
濡れた傘が置けるようにちゃんと後ろに袋がつけてある。
一緒に買ったよね、確か。
うん、そうそうそうそう。
私、どこやったんだろう。
うん、あ、
使ったことないんだけど。
月ちゃんの音声がおかしいぞ。
また？
うん、また。で、もしもーし。
はいはーい。
もしもし。
聞こえてますよ。
ダメっぽいぞ。もしもーし。 ダメっぽいよ。あれ、ヨニスキちゃんの声聞こえるようになったかな。あれ、聞こえてます。一回抜けます。了解です。はい、スキちゃん戻ってきたぞ。どうかな？もしもーし。
いや、電話じゃないし。
あ、でもなんかタイムラグがあるな。僕の喋った声がちょっと遅れて帰ってくる。
そんなこと言われてる。
今それ Bluetooth、AirPods？
AirPods ですよ。
なんでだろうな。今んとこは2、3秒タイムラグがあるけど、とりあえずプツプツでは治った感じだな。イクラムさん、今佐川が来てお蕎麦受け取りましたって。
ちょっと Wi-Fi 繋いでみたけど。
Wi-Fi は余計ダメなんじゃない？
だけど、聞こえんとか言われたら困るじゃん、私。どうするの？
本当は線で繋いだ方が一番いいんだけどな。
線って？
イヤホンは線で繋ぐ。
ああ。ちょっと待ってよ。どこやったっけ？
片付けてどっか行ってしまったな。ジミーちゃん、傘はめったに使わないけど、今持ってるやつは25年くらい前に好きな子からもらったグレージュの傘です。
グレージュの傘使ってんだ。
お散歩さん、傘袋あるよね。そうそう、傘袋。
なんか変な犬がおる。
ん？
変な犬がおる。
犬がおる？
おい、あなたのことだ。
こんばんは。
こんばんは。
音は安定してますよ。音安定してるんだけど、若干タイムラグがあるんですよね。
はい。話したら、この音声、この悪い音質で喋ってる理由を、お話ししたら？
もう、いいよ、いい。
え、なんで？
いい。
なんで話さんの？なんか都合が悪い。え、都合が悪いの？
都合が非常に悪い。
そうなん？え、なんかやましいん？
うん、やましいやましい。
そんな言ったらみんな気になるじゃんね。
あ、みんなで考えよう。
変なの？え、何、恥ずかしいって言わない？
ケーブルのイヤホン見つかった？
だけ探しよる今ない。いいけ、ごまかさんこうにしゃべりよ。あーよ
ー、しゃべらないよ。
その話全然なんだ、するんかと思ってたけど。
あ、しないしない、結果が出たらする。
まだ結果は出ないの？
結果出てない。
そうなんだ、大変だ、うん、イヤホンがないです、どこにも。
はい？あったんじゃなかったの？
ないですよ。ないですよ。ないですよ。
あれ、さっきあったって叫ばなかった？
いや、言ってないよ、あったって。
みんな、さっき好きちゃんあったって言ったよね。
言ってません。いいよ、私のことはいいけ。はいはいはい。ねえ、私のことはいいけ。なんか話しにさえや。
ん？
はぁじゃなくて。はぁじゃなくて。
おぉ、好きちゃんの浴衣綺麗だったよ。
何その小馬鹿にした言い方は。っていうか。
浴衣の写真はどこにもあげなかったんだよな。
あげてませんよ。
あの髪飾りだけだったよな。
髪飾りだけ LINE にあげました。
LINE かなんかにあげたのは。
うん。うん、なんかすごい着付けしてくれたの美容院、初めて行ったところだったんですけど、そこの美容師さんにいきなりその、うん、私の髪の毛をひどい癖っ気だねって言われたのに面食らった。で、パーマかけたってよう言わんかった。なんと、まあ、すごい癖っ気だねとかって言われて、30分ぐらいしてから、パーマかけたんですよって言ったら、え？じゃあ元は直毛？普通直毛こんなぐっちゃぐちゃな髪に普通せんでしょって、ボロクソ言われて、しょげた。いや普通美容師さん止めるでしょって。私がかけたいって言ったら、普通の美容師止めるよ。せっかくの直毛なのにもったいないって言って。どうかしてるよって言われてね。髪、固定で伸ばしてもらって。本当に。
でもまた、チリチリになったら。
今？うん。うん、兄に戻った。
兄に戻った。
うん。兄に戻って、その、あったイヤホン。ちょっと待って。そのね、ひどい癖っ気だって言われたっていう話を会社でしたら、なんかみんなが、初対面の美容師さんに言われたくないけってみんながプンプン怒ってくれて。ちょっと待ってね、一回イヤホン外します。
はいはい。つながったかな。
まだ。聞こえますか？
聞こえますよ。
良くなった音。
良くなった。
私はね。遅延はないですか？
うん。どうもなさそうだよ。両方が Bluetooth でツイキャスやると遅延が出るのかな。
いや、そうでなくても大体になんか言うじゃん、遅延があるとか、最近よく声が聞こえんとか文句ばっかり言うよ、みっちゃん。
ああ、確かに。
みっちゃん文句ばっかり言う
よ。確かにあったな。それ偽物じゃないか、もしかして。
あ、失礼な、うちの坊ちゃんに喧嘩を取る。
坊ちゃんに。
でも、
なんかエアポッツそっくりな偽物があるらしいからな。
いっぱい出てるじゃん。
中華製 の。
いっぱい出てる。で、そもそもこれアップルマークもついてないしさ。わ、うん、からんよ。
アップルマークついてないけど、蓋の、内側かどっかに、なんか刻印がなかったっけ？
ないですよ。見えない。
蓋側の内側に、
CE とか書いてある。刻印
があると思うけど。
CE。
ああ。
アップルマークはないよ。
それは日本の儀的みたいな。アップルマークはついてないか。
ただ、本物だったら iPhone、にそのくるくるが出てくるよね。
いや、その中華製もね、ちゃんと出てくる。
マジで？
うん。
昨日、それこそ花火終わって昨日 こっちに帰ってくる JR の中で迎えに座った高校生の、
おとといね、
昨日じゃん帰ったの、あれ今日何曜日だっけ、あれそうだ昨日じゃん、
昨日月曜日だよ
ダメだ、私今日月曜日だ、昨日、
いや今日火曜日だよ、
じゃあ私の中が月曜日だよ、まだあの、あ、帰りにね、あのその電車じゃないけど汽車に乗って、あのこう向かい合わせに座った向かいの男の、うん、高校生の男の子がこれつけとったんよ。で私は本物だけ強気なんで、
あ、エアポッツ、
エアポッツみたいなのつけとって、うん、私は自分本物だけ堂々としとったんよ。でその男の子じーっと私を見てるけど、私もじーっと見て、うん、で私は心の中で君のは本物ってずっと見とったんだけど、その子途中で外しよったよなんかね、おばちゃんがつけ、なんかつけてるけど、みたいな不思議そうな顔しとったっけ。私はもうね、こう、え、私、アプローチもつけとるよって、こう、アピールするかのごとく、こう、なんか、いじってる。嫌なおばちゃんだなと思って、自分ね。ただ、その子ね、外しよった、うどん。
うん。
勝ったと思った。
うどん。怖え。
嫌なおばちゃんだけ。
クレーマーだ、クレーマー。
クレーマーじゃないよ、別に。クレーマーっていうのはクレーム言う人のことですよ、みたいな。言葉の使い方が違うよ。
無言のクレームを。
クレームじゃないって。いや、君のは本物かいって、心の中でつぶやいたのが聞こえたんだろうな、きっと。それって、嫌なおばちゃん。
圧力をかけて。怖い怖い。
怖くないよ、別に。いやー。ちょっとね、そのアップルのじゃないやつどんな感じなんかがちょっと見てみたいというか聞いてみたいというか触ってみたいね。ちょっと性格悪いおばちゃん。
あの YouTube とかで結構画像動画で上がってるけど、
変わらん。
あの中華製の Bluetooth イヤホンみたいにパワーオンって喋るの。偽物は。
喋るの。
うん。AirPods 喋んないじゃん。
喋んない。喋んない。
ボーンって言ったり。うん、音だけだけど。
へ
ー。で、そういうやつを正規品代ってメルカリとかで出してる人が結構おるらしいよ。
だってやっぱ。
だから値は安いのに、わざと高い値段つけて。いかにも本物ですよっていう感じにして。値付けとかを。
本物はさ、あのつけた時に耳の中でポワンって言うよね、うん。
そうそうそうそう。
それも言わんには分からんことだっけ。
中華製はあのよくあるパワーオンって喋る。
そんな人に言わんかったら分からんもんな。
分からん分からん分からん。で、それを、それが初めての AirPods っていう人だと、それで正しいんだと思う
よ。そりゃそうよね。ちょっと、若い子見つけたら、ねえねえねえねえねえ、君のってパワーオンって言うん？って聞いてみようか。
喋らない？喋ってる？って。
パワーオンって。
パワーオンって。
へえ、でも驚いたな、
そう。そうそう、あと、あの、うん。花火の会場で、一本さんに出会ったよな。
みっさんは気づいてなかったでしょ？私が気づいたんよ。てか、みっさん、ちょうどみっさんビール買いに行っておらんかった時にね、あの、私パイプ椅子に座ってぼやーっとしとったら、私の目の前を、なんか、あれこの人見たことあると思う。ずっと私の前素通りしていきよって。あれ一本さんじゃないかなって自信がないじゃん、でも。で、はってみたら、あの、カープのうちわ持ってたっけ。あ間違いないと思って。で、どこに座るかずーっとこう目で追って見て、位置確認して、割と近くだなって思っとるけど、よう声かけずに寄って、なんかグループで、4人ぐらいのグループだったっけ、どうしようかなと思っとったら、私の浴衣の帯がほどけ始めて、で、みっちゃんに直していったら、みっちゃんはなんか、もっと状況を悪くするような触り方しよって、だよね。だけどもうこの人に触らせた。
いやいやいや、ちょっと直そうとはしと
った。だけど裏目に出ていることがもう分かって、明らかに私この人に言うたらまずいんだと思って、もうお願いだけ触らんでと思っとって、で、一本さんの 奥さんが着物の着付けの先生だし、
うん、
で一本さんも確かね、うん、着付けのなんか大会でなんかすごい世界大会とか出た人だと思う。確かに私の記憶は正しければで、どうしようかな、うん、でもいきなり顔を見るなりね帯がほどけてるっていうのも失礼だよなと思ってどうしようかなどうしようかなと思っとったら突然一本さんが向こうの方で立ち上がってこっちに向かって歩き始めたけ私思わずそこに向かって走っていったよね向かって走ってタタタタタタ走っていってで一本さんの目の前で立ち止まって一本さんって言ったらほっみたいな顔してびっくりしたのでな、その突然私がめがけてきて喋ったけ。
浴衣で。浴衣
で。で、うおーおーみたいな感じだったのに、うん、私がいきなりその次に、ねえねえ、帯がほどけよるって言ったっけ。で、直した。したらもう直しとる、直してあげるけ、おいでおいでって言って、言ってね、奥さんのとこ連れてってもらったんだけど、
うん、
まあ、親切、優しい人だなと思って。うん
すごい偶然だよな
もうね三十何万人人がおった中で私の目の前歩いてきたまるで私の帯を直すのはあなたみたいな状態だってね本当に私感動したよ感動したうん
一本さんとかは末席だったよな。
4人でね。そうそう。
うん、
4人の末席さんだった、ね。Facebook にすごい迫力のある動画上げとんさったけどね。
うん。
うん、なんか、奥さんめっちゃ綺麗な人で。
うん。
すごいなんか出会うもんなんだなと思ってあんなたくさんの人の中でね
うんー世間は狭いね
まあで車の話しないの
ん車は今修理中です
私私がね、三つあんの車に乗ると、三つあんの車が、過去にも、こう、
壊れる。
機嫌を悪くしたことが、それこそ何度もあるよね。大阪行った帰り、高速道路でも、オーバーヒート。
ああ、あれは道路に落ちとった、なんか木の破片を踏んで、それがラジエーターに当たったよな。
もうね、今回もなんか、それ、なんか、いきなりなんかすごいなんバーンって言ったんかな車が最初
ああシフトがロックしたんだよな一瞬
で私の心拍数それでいっぺんに100個してびっくりして心臓バクバク言うし私も調子が悪くなったミタンの車も調子が悪いけどまあ本当にねでもなんか出雲から JR
月ちゃんはいろんなもん出すからな
何いろんなもんって
え汁とか光線とか
で今回もねまた出雲から乗った JR なんか信号待ちかなんか知らないけど30何分遅れで松江に到着したよね途中で動かんくなって
ああ出雲から松江向かう時にねそれも車がねまだ原因がわからないんですけど昨日持って帰ってもらったんでね今日なんか連絡あるかなと思ったけど連絡なかったんですけど電気系統のトラブルか最悪、ソレノイドバルブがいかれたか。
ソレノイドバルブ
って感じですけどね。んえソレノイドバルブ。
ソレノイドバ、エドバルブ
ソレノイドバルブ
ソレノでしょソレノイド、どれのソレノでしょ
ソレノイド。
ソレノ。
ソレノイドバルブ。
あ、ソレノじゃなくて、あなたがソレノで止めるからじゃん。ソレノイド
止めてないじゃん。それノイド。
それ、
ソレノイドバルバルブ。
滑舌が悪いけん、ソレノエドバルブって聞こえたっけ。ソレノ。
どんだけ耳悪いね。
どんだけ滑舌悪いん、もう。ほんと、シャンと喋るや、シャンと。ほんと、もうだけさ、もうね、もうちっちゃい車でもいいけ、新車をし、新車にしなさい、もう。ほんとに、私が乗ったら壊れるみたいなの、私も不愉快だから。ほんとに。
だって新車壊れるのやだ、もう。
新車壊れ。新車壊れやん。いや、なんか、なんだ、テレビでなんか言っとった、飛行機だったっけ？あ、熊本の方だ、天草のなんか飛行機も、その、気温が高すぎて、なんかオイルが、どうちゃらこうちゃらで、エンジンが、なんだらかんだらで、3日間ぐらい、その、欠航になっとるとかっていうニュースを聞いとって、ああ、三つ葉の車も損傷か？と思って、思ったんだけど、
僕の車飛ばないし。
いや飛ばんけど、あの温度が上がりすぎたのかなって。
わかんないけどな。
そんなん やれんけどな、あの暑いけどそんなことで車が動かせれんとか。でも普通ならんよね。
まあ、ソレノイドバルブがいかれることはめったにないと思うけどな。
え、車買えにはいけんかもしれんとかいうやつ？わからん。
いや、ミッションの世界とかって話になったら、買えるで。
え、三つの車オートマでしょ？
オートマだよ。
なんでミッションな？
え？オートマチックトランスミッションだわね。
あれミッションってこれでチャカチャカ動かすやつじゃないの？
それはマニュアルトランスミッションでしょ？カチャカチャするのは。AT ってオートマチックトランスミッションの略だわね。
あ、
で、カチャカチャするのは MT？ マニュアルトランスミッション。
AT ってうち、オートマーカーと思っとった。
まあまあ、オートマチックトランスミッションの略だから、オートマでも間違いではないけどな。
なんかさ、車と、なんか自動車という生き物じゃない、自動車というその 物体とあなたは相性が悪いんじゃないの？もしかすると。
いや、僕は相性悪くないよ。
私？渡す？
だって、スキちゃんの新車なのに、Bluetooth のデッキがおかしいだろ。デッキの Bluetooth が。
もう3年目だし。
まだ3年じゃん。
まあね、まあ、そうね。そうね、そうね。
あ、ジミちゃん、ギアチェンジを制御する部品？そうそう。ソレノイドバルブ。オートマチック車についてるやつね。ソレノイド。
もう。
はい。てなとこですかな？ん？
ん？早いね。もうある？
なんかある？ネタが。
ネタ。
うん、もう80分喋ってます
ね。あ、そうか。私今日遅かったけど、ごめんね。ごめんね。
好きちゃん途中からだっけ。
そうだね。ごめんね。まあ、ちょっと。うん、
はい。じゃあ、てなとこで終わっときますよ。
はーい。今日なんかいっぱい。いつもより人がいっぱい来てくれてるね。ありがとうございます。
そうなんだよ、17人、累計41人。
17人って多いよね、最近にしたら。
おい
ありがとうございます。
以上、空海 IT ニュース1910回、8月6日でした。お届けしたのは、
どなたかコインを入れてくださっていますが、今日は終わりますよ。ゆうさん、ここから好きチャンショー、ごめんね。もう、今日は終わり。だよ、なすきちゃんと。
はい。好きちゃんショーは明日にお楽しみに。のみっちゃんでした。勝
手なことを言うとる。
それでは、また明日。三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
みっちゃんの声が早く治るといいけどね。あ、そっか。
鼻水がね。
明日はね、あれ、お天気良かったら皆さん ISS がすごいいい感じで見れるらしいよ。7時半過ぎぐらいに。
今日も通知来てたけどね、いつもダメだった。雲がいっぱいだった。
明日はマイナス 3.9 とかだよ。明るいよ。
うん。天気になるようにみんなで祈ろう。
祈ろう。